ポルチオタイム。はい、ポルチオタイム、208回目です。今日は10月の7日月曜日、やっていきましょう。今日は何の日のコーナーから。はい、紀元前2807年日食、アフリカ大陸と南極大陸の間に隕石が落下。なんでこれを一緒に書いたのか。ね、一つの文にこうさーって流れてるから読み飛ばしちゃうけども、日食と隕石は関係ねえしな。ね、まあ紀元前2807年のことがね、日にち単位で分かってるんですね。これですね、1757年、カライ川柳が川柳評バンク会を開催。川柳発祥の日ですね。この川柳さんが作ったから川柳って言うんですけども。1952年、バーコードが初めて特許登録される。1959年、ソ連のルナ3号が世界で初めて月の裏側の撮影に成功。ね、回転する速さと、月が回転する速さと、月が回る速さが一緒やから、ずーっと表側が見えるっていうね。1960年、ナイジェリアが、国連に加盟。1962年 NHK 杯テレビ囲碁トーナメントが放送開始。1971年オマーンが国連に加盟。1985年ニュースステーション放送開始。1994年アンドリュー・ワイルズがフェルマーの最終定理の証明を発表。2008年、約20時間前に発見された小惑星 2008TC3 がスーダンに落下。隕石が落下前に観測された初の事例。ね、パッと見て、あれ、来そうじゃね。あかん、くるくるくるくる、スーダンにドーンっていう、ね。そのタイミングでね、発見するっていう、初めての事例ですけどもね。あとね、今日誕生日の人、加納京子、相川理香子、生田斗真、あと、あれですね、さっきの、カライ川柳。今日亡くなってますね、これ。うん？ん？こっちの、カライ川柳の項目の方やとちょっと日付が、まあいいや。あと、エドガー・アラン・ポー。作家の。あとね、盗難防止の日。盗難で。盗難ですね。あと、江戸川乱歩が亡くなったことに由来するミステリー記念日。あとね、そんなもんかな。手塚部長の誕生日ですね。あと。というわけで、 208回目のポルチオタイムですと。ね。ね、昨日も言いましたけども、僕は、今日は、部屋にいませんので、これ録音でお送りしてるんですが、ただまあ撮ってるのがね、6日の午後5時なので、まあ、いつもと比べてそんなに時間差はない感じですね。ラジオと。いつもね、こういうことするときは、数日前に2、3本撮って、みたいな感じでやってますけども、ね、そんな時間差はないぞという。ね、ね、今日、ガイムが始まりました。仮面ライダーガイム。ね、なんていうか、やっぱりそのあれですね、その、やっぱりというか、なんていうか、要素が、ね、とっちらかってるっていうか、その、いつもに増して要素が多いから、結局その、それの説明に追われた、一話というか、だからその、割と、まっとうな第一話やったなっていう。主人公の人となり、最初にイメージシーンがあって、主人公の人となり、舞台背景で、その、インベスというものがあって、それで戦っているダンスチームがあって、そこの人間関係のダンスチーム同士が交渉している、そこにインベスっていう、錠前を使って戦わせるものが流行っている。主人公はそれを引退してて、バイトして暮らしている。で、ユグドラシルっていう大企業がどうやらそれを操ってるらしい。で、不穏な空気って、割と、普通に第1話をやっていたのだなっていう。だからその、まあ戦国で、ロックシードがあって、果物があって、ダンスチームがあって、で、世界観があって、大企業のに支配されている街っていう世界があってっていうものが多いから、結局ね、そっちにまあ取られて、まあ、説明だったなっていう。ね。結局ね、DJ グッサンとかもね、まあ、DJ っていう感じでやってはいるけども、実際は、割ともう、世界観をずーっと台本で読んでるみたいな、ずっと説明台詞やったなっていう感じで。だからその、まあ、その分本以外の部分で、はっちゃけはありましたけどもね、あれとか、ね、CG の方が、あれっていうのは、ね、前々から結構分かってましたけども、いろいろその、敵を輪切りにしたら、オレンジの輪切りが出るとことか、まあ、オレンジの果汁が飛び散るとか、衝撃の変身は、6日に公開っていう CM は、よした方が良かったんじゃないかなと思って。だって、オレンジが乗る瞬間がハイライトやから。ねえ。まあ、驚きって言ったら、まあ、みかん被った後にみかんの中の映像が出るんやっていうのは。ちょっとあれでしたけど、まあ、そこは別にハイライトじゃないんで。ねえ、もう、みかんが現れた、この後どうなるで CM っていうか、そういう CM にするべきやったなと思って。ねえ。だからイメージとして、城前と、フェンスっていうものがあって、フェンスでこう、城前で鍵をされたフェンスがあって、それで、前に進めないとか、そういうイメージの部分で、ちょっと面白いところはありましたけども、ね、ジッパーでこう、空間が開くところとかね、そういう、面白さとか、アクション部分に関してもね、あれですよね、まあ、大体仮面ライダーって、 すでに仮面ライダーになってるパターンと、第1話で仮面ライダーに変身するパターンがあるんですけども、だからその、第1話で変身するパターンの場合は、言うたら、戦い方がわかんないわけですよね。そういうところもまあ、割と丁寧にっていうか、だから、源太郎ぐらい、その、強烈なインパクトを持ってるキャラクターやったら、スイッチとかノリで使いこなしても、ね、OK。天道宗司とか、源ちゃんとかやったら、ノリでいけるんですよ。初めて変身しても。その、キャラクターが強烈やから。ただ、ちょっと、名前がわかんないです。コータかな？言うたらまあ普通のアンちゃんなので、普通のアンちゃんが変身した時に、ああいうところを、この剣はこうやって繋げることができて、錠前はここにつけたら変身できて、ここにつけたら技で、みたいなことを、ちゃっちゃちゃっちゃってやっちゃったら、ちょっと違和感になっちゃうんで、でそこのところは丁寧にやる必要があって、しかも今回その、それを教えてくれる人がいないっていう状態。だから、第1話で変身したパターンで言うと、まあ、フォーゼで言うと、変身の仕方を教えてくれたのはね、勇気が全部一から教えてくれて、で、オーズに関してはアンクがね、戦い方をレクチャーしてくれる、メタルの使い方を。で、ダブルはまあ最初から変身してて、ディケイドもね、司はまあ大体分かったって言ったら、大体分かるようなキャラクターなんで、とかそういう感じで、ね、でも、その、だからその、丁寧にやってたなっていう、その、ベルトに錠前をつけるっていうところもね、ちゃんと、こう、ベルトと錠前をこうなぞって、形が一緒やなって気づくところとか、割とその、丁寧すぎるぐらいに、ちゃんとやってて、だからその、白い服の女が何者かっていうとこですよね、その。なんか、あれだけでなんかその、世界観にそぐってないっていうか、ね、その、錠前とか、フルーツとかそこら辺の要素はまあ、ひとまとまになってるんですけども、白い服の女だけ、何の要素なのかがまだふわふわしてるっていうか、でまあ、謎の存在なんですけども、第1話から。なんでね、ただまあその、果実を食ってしまったら多分やばかったんやろうなっていうのは、わかりますけどもね、なんとなく。あの感じからして。で、下手したら、果物を食ったらインベスになってしまう。ユグドラシルは空間にああいう植物があることを知っている、あるいはユグドラシルがの植物を作っていて、インベスを空間に飼っている、人間の慣れ果てのインベスをっていうとこまではありえんなと第一話の感じで思いましたけどもね、だからその偏見っていうか、うろぶち脚本ははっきり言って僕は見てないので、何とも言えませんけども、その、うろぶち脚本っていう偏見からすると、偏見がある前提で言いますけども、その、そういうゲームだと思っていないよっていう、泣いてる迷子の子供に言うシーンは、つまりその、こんなことになるとは思ってなかったのに、で、とんでもないことをしでかしてしまう展開に持っていけるセリフで、言うたらまあ、契約したら人間じゃなくなるって知らんかった、みたいな、とこですけども。これは、あり得るな、と。ウィザードの、プレーン、シュガーしか食べない、マヨネーズ大好き、味覚障害設定が、ニュアンスというか、あれが意味なかったので、あれですけども、今回のこれは、まあ間違いなく来るやろな、っていう。まあ、ね、第一話。だからそのね、でもは、次回早くも変身したまま姉ちゃんと会ったり、変身したまま バイトしようとしてるんで、なんかね、本当にその、伝言を見てる感じでしたよね。なんていうか。やっぱ、うん。なんか、見る前からなんかあったんですよ。伝言っぽいなっていうのは。うん、まあ、そんな感じで。今日はこの辺で、ポルチョタイム本日ここまで、また明日お会いしましょう。バイナラ。